Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週お約束をしました通り、今日は郷土資料館の課長補佐の郷田さんと一緒に新しく分かった名称というのをですね、訪ねてみようという、郷田さんにご案内いただこうということでやってまいりました。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
先週のお約束です、はい、西宮の名称ですね、西宮の中に7つも名称があるというお話この前聞きまして、とりあえず、お前浜っていうのはどの辺りやと、何でお前浜って言うんや、というお話聞かせていただきました、とても楽しかったなと思うのは、実は僕はお前浜っていうのは江部さんの浜かなと思ってました。
そうですね、本当に江部さん近いですから
、そうです。ところが実はその広田神社のお前やでと、お前やでというお話聞いた、そうか、広田神社が西宮で一番古くからある大きな社やったんやと。でそこへは京都の都からいっぱいこう有名な方が来られて歌合わせをしたりと、その中に出てくるのがお前浜やと、広田神社の前が浜で、それが歌に出てくるのやと、だから名所やということを聞かせていただきました、ああそうかと思って、新しくまた知識が増えたわけです。今日はどこへ行きましょう。
今日はですね、もう来てますんですけども、江部さんですね、
先ほどの江部さんですね、西宮神社の縁地っていうのも、この名称に入っているということで、江部さんにやってきました、江部さんといえばいつも郷田さんとお話しするときに文化財がいっぱいあるねというお話を聞きます。まずその入り口にある赤門ですよね。これがもう第一国宝ですもんね。
もうね、本当に福男でバンと開くのが怖い重要文化財なんですけども、
あれほんまそう言われればそうですね。
いやそうなんですよ。ちょっと話脱線しますが、私は毎年1月のですね、あの日の翌日の当日のニュースはですね、ハラハラしながら見てまして、
それは怖さんといてよと、こけへんかということじゃなくてい
やそれ失礼なんですけどね、もう怖さんといてよと思いながら毎年見てるという感じ
ですね。ほんまですね、あれものすごい前の晩から大勢の人が集まって、あの前タムロって言いますか、すね、用意するわけでしょ、
集合してはりますからね。
でしょ。
で扉の開け方がちょっと強いんですよね。もうい
きなりパッと開ける
よ。これちょっと怖いなと思うんです
よ、ね。もう勢いで潰れませんかということを心配でしょうが、僕なんかむしろね、前の晩寒いでしょう、1月10日ですね、9日ですもんね。そんな寒い中でみんな半パン履いて、
みんな短パンですよね、あれ
走る用意して待ってるわけでしょ、誰と焚き火でもした
らおっしゃるようにもう焚き火厳禁ですの
で
法律でダメなんですけどね。
そうでしょうね、
本当に注目していただけるんで非常にありがたいんですが、その心配少しながら毎年見てるというものですね。
何十年か前にあの赤門に、火災報知器をつけるという話を聞いたことがありまして、と思いましたけど、それほどやっぱりこう注意をしないとダメなものなんですよね、国宝で。しかもそれがこう囲いに囲まれてるんじゃなくて誰でも触れるという、非常にオープンなもんですから、大事にされる方、文化財を保護される方の立場からすれば非常に 恐ろしいことやろ
な。ただまあ先ほどおっしゃったようにですね、はい、みんなが触ることができるというのはこれ非常にやっぱり大事なことでして、
そうか、
はいはい、あんまり囲われてですね、例えばその講師の中に入ったりとか、博物館のガラスケースの中入っちゃったとかですね、それではやっぱりこうちょっとつまらなくなりますの で、
そ う、 ですよ、ね、
そういう意味ではエベスさんの赤門とか、はい、周りの塀の大練り塀とかですね、はい、あるいはこの神社の周りのこれ森も全部天然記念物なんですが、本当に身近に接することができるその文化税など、ある意味非常に大事なことなんですね。
そういうことですよね、はい、だからまあ触るのは構わないけれど、お互いにみんなで大事にしましょうねという、そういうものなんですね。
そうですね、は
い、その赤門に続いて長いこの塀が練り塀があります、はい、これも重要文化財
ですね。
これも大したもんですよね、はいはい、本当に近くで見ると数メートルの厚さがあるといいます。
その厚さで持ってるというもんでして、ね、柱なしの土の積み重ねだけで持ってる塀ということで、
はあ、
これなかなか珍しいものですね。
ですよね、はい、しかもそれがこう盤竹という方法で使われているというのを聞いたことがありますが、
はい、よく存じですけども、中に柱がありませんので土自体を固くしないとダメですから、はい、少しずつですね、それこそ3センチから4センチぐらいずつ土を固めていって形にするというものなんですね。
これもバムクーヘンみたいなものですね。
そうです。
そういう作り方がしてあるがゆえに重要なもんやということだそうで、相当長い北は阪神電車近くから、はい、エベスさんの周りをぐりっと取り囲んでいる大きな長い塀なんですけど、大練り塀、
はい、
それはみんな知ってると思うんですけど、それ以外にも割と知られてない文化財というのがいっぱいある。
そうですね、先ほど申したようにエベスさん の、 鎮守の森といわれる森が神社にもあるんですけれども、はい、この森が天然記念物
です、ね、楠の木相当30メートル以上あると思いますけど、
これは大きなのがありましてですね、本当に何百年も伝わってきた森ということで、はい、これもですね自然の森というわけではなくて、
はい、
神社はじめですね、はい、西宮の人たちが大事にしてきたので、まあ今あるというものですから、そういう人間と共にあった森という意味でやっぱり大事なんですね。
今クスノキの緑がとても綺麗ですから、ぜひ皆さんおいでになってご覧になったらいいと思いますけれど、そういう、森も重要文化財、はい、それ以外にもあります。
あと本殿のですね、はい、まあ、本殿といいますか拝殿の前にですね、はい、小さな建物があるんですが、そこにですね、はい、鐘、まあ、お寺の鐘みたいなものがですね、
はいはいはい、
まあ、陳列といいますかね、安置されておりまして、
はいはい、
この鐘もですね、やはり重要文化財、まあ、これは市の文化財なんですが重要文化財になってますですね。
面白いですね、神社に鐘があるっていうの、
でこれこの鐘とですね、はい、それから先ほどの赤門と、塀の大練り塀ですね、これが実は3点セットでありまして、
はあ、
全然別のものなんですけども3点セットでして、いずれもですね江戸時代ごく初め、
はあ、
豊臣秀頼の頃の文化財なんです、
はあ、
はい、で豊臣秀頼がですね、実はこの西宮神社をですね大修築をしておりまして、その時に赤門もそれから塀もできて、でその時に中にですね神宮寺という、まあ神社の中にあるお寺というのが、まあ、かつては一般的にありましてですね、
あ、そうですか、
その神宮寺に吊るした鐘がその拝殿の前にあるこの鐘だというふうに言われてま す、 です。
将軍家から、
で
賜ったものといいますか、
まあ、将軍家といいますか、そうですね、秀頼ですので、はい、豊臣家からということですね、豊臣家がそういうふうにしてそのエベスさん、当時のエベスさんをこう、まあ整備したと、
ほうほうほう、
整備工事を大々的にやったということが、
あ、なるほど、
この赤門と練り塀とそれから鐘で分かるということなんですよね。
ああそうなんですか、はい、まあ、そういうもの普段あんまりこう注意して見るもんじゃないですけど、ちょっと見れば、
はい、
本殿のちょっと手前のところに網格子のような、建物があ
ります、ね、
そこの中に鎮座しているという、はいはいはい、ああそういうものもその月で見れば面白いというか、
そうなんですね、
はい、そういうことがあります、はい、まあ、それで名称の話に戻りますが、はい、今日ここへ来た目的は、はい、西宮神社に名称があるでと言われたんで、
はい、
赤いもんかな、それとも練り塀かな、それとも 本殿かなと思ってきたんですけど、はいはい、美しい本殿には違いないです、これじゃないんでしょ。
本殿はですね、はい、あのこれ戦前は国宝やったんですけども、
あ、そうです、
あの空襲で焼けましてですね、これはもうあの空襲の後あのその通りに建て直されたものですので、これはまたちょっと文化財にするにはちょっと早いというものですね、はい、であの今回 の, その名所地になったのはですね、この本殿の前、拝殿の前にありますですね、はい、まあ、亀がたくさんいるんで有名なんですが、この、お庭のこう池、
はあ、
これがその名所地のに一つにこうリストアップされたと、
池が名所
は、まあ、園地というふうに言ってるんですけども、
園地ね、はい、あ、庭の
池、まあ、庭の池ですね、
はいはいはい、はい、園地ですね、はい、あ、この池は名所ですか、まあ綺麗な池 で、
そうです
よね、景色はいいですけど、はい、で
これ実は西面にとって非常にやっぱり大事な種類の名所地でありまして、
というのは
何が大事かと言いますとですね、あの前田さん、例えば京都行った時にですね、まあ、観光しますよね、はい、だどういうところを見られます、
寺社仏閣
ですよ、ね、そうですね、もう、まあ、もう京都行くと間違いなくそのお寺さん行くと思うんですけども、はい、お寺さん、大きなお寺さんにつきもののですね、庭園というのがあるんですよ。
なるほど、
はいはい、これまあいろんな庭園がたくさんあると思うんですけども、例えば大徳寺 の, あの大きなお寺の中のですね、はい、いくつかの庭園ですとか、あるいは京都にあのたくさんその石庭なんかありますよね、
石庭ありますね、
ありますよね、
はい、
あの銀閣もありますし、それから龍安寺もありますし、
ああ
い う, こう庭園がですね、京都では非常に一般的な名称なんですが、
なるほど、
西宮市内にはそうい う, こう庭園をこう持つようなこう大きなお寺さんですとか、あるいはですね、はい、大名庭園と言われます、あのお城についてる庭園がありますね、
はあはあ、大阪城公園なんか、そうですね、
です
ね、
で、はいはい、例えば文化財になってるもんでいきますと、岡山の後楽園とかですね、
はいはい、
あるいは高松のですね、栗林公園とか、あるいはその金沢の兼六園とかですね、はい、あれいずれも大名庭園なんですね。
なるほど、
で、まあ、お城があってこそですので、残念ながらその西宮市内にはですね、江戸時代のお城がないもんですから、
なるほど、
大名庭園はありませんし、それから、まあ、あの京都のようなですね、大寺院がありませんので、まあ、それに匹敵するようなお寺の庭園というのも実はないんですね。
なるほど。
ところがこの西宮神社にはですね、
はい、
こちらにありますようにですね、あのこう非常にこう、まあ、美しいと言いますか、
そう
ですね、いい池がありましてですね、これはやっぱり大事なもんだなと思うんですよね。
そうですね、石垣がずっとこう池の周り積まれていて、はい、それも、この決まりきった形の石垣じゃなくて、さまざまな岩がこう積み重ねられて、ずいぶんこう綺麗な形になってます、はい、
で真ん中の月山もですね、これなんか岩山のようになってて、非常にこう面白い造形をしてると思うんですよ ね。
しかも植物もいっぱい植わっていてというか、動物は亀や鯉がいっぱい、ね、
なかなかあのいいあの池だと思うんですよ、
はい、
でこれ実はあの木の木をできた池ではなくてですね、
はい、
少なくとも江戸時代にはある、
なる、
少なくともですよ。で、
はあ、
まあ、証拠がいくつかありまして、一つにはですね、これ前回もお話した、あの摂津名所税という、
摂津名所税、いろんなことが書かれてる、
いろんなことが書かれて
る、はい、
本当に物知りのこう知識なんですけれども、そこにですね、挿絵がありまして、
はあ、
西宮神社をですね、こう空から眺めた絵、
へ、
江戸時代なのに空から眺めた絵があるんですけども、
いやいやいや、
それも不思議なんですが、その、まあ、鳥観図みたいなものにですね、はい、きちんとやっぱりあの園地が書かれていますね。
あ、ですので、
まあ、安倍さんにとってはその江戸時代、少なくとも江戸時代から、まあ、重要なあの池だったということが分かります。
なるほど、
はい、それとまあこれ実際に こちらに来られてですね、
はい、
あの池をこう散策されますとですね、
はい、
池の橋を渡ったところにですね、
はい、
ちょっと縦札がありまして、
縦札、
はい、であのこう字が刻まれている石が2つ立っているところがあるんですよ。
ほうほうほう、
これまた行くと分かるんですけども、
ほうほうほう
ほう、そこの縦札を見ますとですね、これ元禄9年ですので1696年だと思うんですが、はい、元禄9年にですね、この池を大修築しましたということが書かれているんですね。
は
い、でこれあの地元のですね、千足という、これまああの西宮の非常にあの大きなあの商売される大きなお家なんですけども、
お商売の方、はい、
あの千の足と書いて千足なんですが、
千足、はい
はい、さんですね、この方が大修築しましたということで、その石碑が残ったりしてますの で、
そうですか、
まあ、少なくともその時期にはですね、修築ですから、それ以前からこの池があるということですね、非常にまあ江別さんにとっては大事な池ということになりますね。
もう昔からあった池なんですね。
昔からあった池なんですね。木の橋ではないというところですね。でこれ名勝地の条件でですね、やっぱりそういう歴史性に裏打ちされてないとこれダメですので、ここ10年間でできた池ではちょっとやっぱり名勝地にならなくてですね。
この前お話聞きましたな、はい、昔からあって、 しかもその歌や、芸術的な表現にされていて、その説明書絵図なんかそうですよな、はい、まさに
でかつそのやっぱり美的なところが
ない、美的がなかったらいかんということですよね、はい、そういう条件に合致するわけですか。なるほど。それでたびたびやっぱりこうみんなが見に来てる、ここはええここはええと言ってるというのがなかったらあかんわけです。
そうですね。で江戸時代にもこう修築されますし、
はい、
で明治にかけてもですね、これ何度もやっぱり石垣なんかをきれいにしてるんですね、はい、
で、
この池にはですね、はい、今2つ石橋がかかってるんです
が、石の橋、はい、はい、あります。
1つには嘉永、これ幕末近くですけども、江戸時代の終わりぐらいに作られた嘉永の頃の橋、まあ、通称嘉永橋というふうに言ってるんですが、それとですね、
これ何でもない橋です。
何でもない、あの普通 の、 あのこうちょっと太鼓橋みたいなですね、石橋なんですが、これ江戸時代の橋なんですね。でもう一つかかってるのはこれ瑞宝橋、これあの拝殿正面にかかってるので、中には入れないんですけども、は
い、
これは明治にかけられた橋でありまして、
これのが新しい。
そうですね。でこの嘉永橋と瑞宝橋はですね、はい、実は一足先に国の登録文化財になってるんです、はい、
これはもう文化財になった
。ただの橋に見えるんですが、これ非常に大事なもんです。
いやー、こんな本でよろしいんですかね、
は
い、
そうです。もったいない。それがいいところでありまして、でこういう、こう橋を何度もかけたりですね、修復されたりということがずっと続いてるということは、やっぱり歴史に大事な、
なるほど、
裏打ちされることになりますので、
なるほど、
そういう意味でもですね、これ池の重要性をさらに増すということになるんじゃないかと思いますね。
大したもんでなかったら、何、はい、かの拍子にかけたり折ったりしたときに、もうええないかと言われるかもしれない、
そうなんですよ。で江部さんが大事にしてない池でしたら、これもとっくの昔に埋めちゃってると思う
んですね。でしょうね。もうやっぱり池の邪魔やがなと、ここでちょっと見せ物しようやとか言ってですね、
いや本当にそうだと思うんですよ、
ね、
ところがそうではなくて、やっぱり長く受け継がれてるというところがやっぱり非常に重要ですね、
はい、そうか、そういうことですよね、はい、はあ、この池がね、は
い、でこれはですね、はい、ちょっといろいろ想像を交えての話にこれからなるんですが、
あ、ちょっと聞かせてくださいよ、
は
い、
郷
田さんの話はこれから面白くなる
西宮神社なりですね、はい、あるいは西宮という町、まあ、旧の西宮町ですね、この町の成り立ちと非常にまあ関係が深いんじゃないかなというふうに思ってます。
この池が、
池、それから江部さんそのものもそうなんですけどね、
お、はい、
先ほど神社の江部さんの神社の鐘とですね、
はい、
それから表大門と、まあ、赤門とですね、はい、それから大練兵衛3点セットで、これ秀頼だという話がしましたが、これ秀頼がその神社を修復といいますか整備してるんですが、
はい、
おそらくこれ神社だけ整備してるわけじゃないんですね。
はあ、
どういうことかというと、
はい、
西の上の町もおそらく整備してるんじゃないかというふうに思ってるんですよ。結局神社だけやってもですね、周りきれいになってなかったら、もう目を向くようになってダメですよね。西宮神社の前の西宮の町もですね、この時にちゃんとその道路なんかを整備してきれいにしていったんじゃないかなというふうに思われます。でこれはいろいろ理由があるんですけども、
聞かせてください。
分かりやすい理由としてはですね、はい、例えば京都ありますね、これ、あの今見えてる京都は、実はこれ豊臣秀吉、あの秀頼のお父さんですけども、はい、秀吉が大々的に直したんで今の形になってるんですね。古い古いと言われながら、実はですね、まあ、たかだかというと怒られますが、秀吉の時代の京都が見えてる状態なんですね。でそれより古いのはあんまり残ってないんです、実は。
ああそうです、
残ってないんですよ。
うーん、
で、秀吉自身はですね、例えばその、もう今はありませんけれども、聚楽邸と言われる大きなお城ですね、あるいはその周りの寺院ですとか、
はい、
そういうものを次々とこう、まあ、修築といいますか整備していくんですけども、うん、
はいはい、
それだけやるわけじゃなくて、やはりこの町全体をきちんと整備していくと、都市計画をやるんですね。都市再開発をやってるんです。でそれと同じようにですね、その頃にこう大きくなってきた町というのは、おそらくその時代に、これ非常にバブルの時代ですから、あの昭和バブルどころじゃなく、平成バブルどころじゃなくてですね、これあの戦国時代が長く続いて、
はい、
それのリアクションで、戦争がなくなった時代ですから、ものすごく、
はい、豊かになります
。ものすごくバブルの時代なんですよ。でそのバブルの、その、まあ、バブルマネーをですね、はい、どこにつぎ込むかというと、自分の支配する領域の町の整備につぎ込むわけですね。
これは当然ですね。
当然ありますよね、
はいはいはい、
でそれがやっぱりこの西宮でもあったんじゃないかというふうに僕は思ってるんですが、
例えばどのあたりのことを考えてらっしゃいますか。
あのですね、はい、あのこれ発掘調査でこう明らかになったことなんですけども、この江別さんの周辺を何度も発掘してるんですね。 はあ、で赤門の内側も外側も発光してるんですよ、
はい、
で赤門の内側あの今、便所がある、
あります空中便所があります、
あそこも発掘してるんですね、建てる前に、
は
あ、であそこ発掘した時にはですね、はい、日常雑記日用雑記がいっぱい出てきてるんですよ。それもですね平安時代の終わりぐらいから、
はあ、
江戸時代の極小それこそ秀頼の時代ぐらいまでなんですけれども、はあ、それが一番新しいところなんですが、
はい、
日常雑記がいっぱい出てくるんです。茶碗のかけらとかですね、すり鉢とかですね、亀のかけらとかいっぱい出てくるんです。
いや
ということは、はい、あそこは当時神社ではなくて、
はい、
町なんですよ。
なるほど。
というふうに思ってるんです。ということはあの今赤門の内側で神社の中なんですが、
は
あ、それより前はですね、
はい、
町場ということになりますから、今よりも江部さんがちょっと小さい時代があると。
なるほどなるほど。
でその後ですね、秀頼の時代になって、江別さんをちょっと大きくして、大練塀回して、
はい、
赤門建てて整備したもんですから、
は
い、あの便所のところが町場から西面神社の境内の中になって、それ以降の遺物ってのは全く出てないんです。神社の中というのはこう常に正常にきれいにしとかなきゃいけないところですから、
ね、
ああい こうゴミが出ないのが普通なんですね。です
かけら掘ってもらったら困るねみたいなこと
で、はい、ですのでゴミが出てるうちはこれ神社の中にないんです。
なるほど。
でところがその秀頼の時代以降パタッとゴミが出なくなりますから、
いやいやいや、
これは多分その時に神社の中になっただろうということになりますので、あの神社を整備しただけではなくて町になってですね、やっぱその辺にそのなんて言いますかね、証拠があると言いますか、ヒントがあるんじゃないかなと。
発掘調査をしたご本人がおっしゃってるから、はい、これ嘘やないやろと思います。
もうあの私は十中八九それ間違いないと思ってるんですけども、
いやいやそれ、はい、結論だけ聞いたらなんであんたすんなみたいなことを言うてというふうになりますけども、実際発掘調査をされた結果そういうことです
ね。で赤門の今の赤門より外側ですね、国道のあたりとかですね、その辺掘りますとですね、ずっと現代まで遺物が続くわけです。
なるほど。
あの秀頼の時で切れずにですね、明治のものもあるし、大正昭和のものもあるということで、はあはあはあ、そこはずっと町場ということになりますから、
間違いないですね。
その今 その大練塀のラインがですね、いつできたかというのはやっぱりその秀頼の頃で、その頃からちゃんと町が整備されたんじゃないかというのはその辺理屈があるわけですね。
はいはいはい、はい、
でそれより前の話になりますが、まあ、おそらくあの池が整備されたのもその頃に一旦整備されてたと思うんですが、
はい、
その前の話でありまして、ここがあの、まあ、前回にもですね、西宮神社の周辺はちょっとこう砂州状になってて緩みになっててという話があったと思うんですね。砂州の一口万根っこのところがですね、
はい、
これ江別さんの神社のところでして、そこから東に向かって西宮の町場が最初に発達するというふうになってるんですね。でこれはあの発掘調査でもこう明らかですし、
はい、
江戸時代の絵図なんか見てましてもですね、非常に東西に長い町場なんですけども、それが一体どの範囲かなというのはなかなか難しいところなんです、でそれをこう知るためにですね、
はい、
私たちがよくやるのが、
はい、
発掘調査するときにですね、微地形、旧地形を復元すると、わずかな起伏をですね、
はい、
あの今の地図から辿ってみるということをよくやるんですよ。
あ、なるほど。
でどうやるかと言いますと、
はい、
今残って今出されている、まあ、白地図とかですね、
地図
計画図を、あの睨みましてですね、それで等高線をこうつないでいくわけです。
同じ高さのところを、
つないでいく、
つないでいく、はいはい、
で今日それを持ってきたんですけども、
あ、ちょっと見せてください、
これがですね、
地図があります、
はいはい、あの江別さんの周辺のですね、
あ、なるほど、はいはい、
あのこれ今の都市計画図白地図の、標高3メートルの等高線をつないでみた図なんですね。
海岸の水面から3メートル高いところ、3メートルの
高さですね、
はい、
でこれがですね、結論から言いますと、おそらくその、そうですね、鎌倉時代ぐらいの海岸線じゃないかというふうに推定されるわけですね。
これ線でずっと地図の上つなげてあります、これが陸地やった海やったという、
そうですね、その境目ということになりますね、今の国道43号線の北ぐらいがですね、
はい、
ちょうど右側線で、そこから南側が海と北側が陸ということになりますね。
43号から下ぐらいが海ですね、
はい、
でそれずっと東へ続いていて、
そうですね、でずっと回り込んでですね、
はい、
あの今の43号線から100メートルちょっとぐらい行ったところでまたこれ3メートルの等高線が出てきます。あの二重になってるんですよね。でこの等高線と等高線の間がこれ実はあの砂州半島状になってるところで、
半島ですか、
はい、
じゃあ43号線ずっと東へ行って、
で
これは今津ぐらいまで行くん
ですか。そうですね、六段寺川東側の合流点
で、ね、あ、あります、あります、
でそこでくるっと回ってですね、
はい、回りますか、
今度はまた西の方にずっと来まして江別さんに当たるというこの半島があるんですね。
これ幅にしたら
もう高々100メートルか200メートル
ほどでしょ、
はい、200メートル、せいぜい200メートルですね。
それがずっと江別さんから東へずっと ーと伸びて、はい、で東側あたりで
終わって、くるっと回って、はい、エベスさんに帰ってくると。でその帰ってくる場所がこれ今日の話の問題でありまして、
はい、
ずっと辿っていきますとですね、これ
これ宇宙海になるわけ
です。そう、宇宙海になりますね、
はいはいはい、
で宇宙海がですねずっと、宇宙海の右側線がずっと続いてくるんですが、
はいはいはい、
エベスさん筋をまたいでですね、これエベスさんの中に入ってきます。境内に入りまして、これ境内の、どう言いますかね、石敷のところよりちょっと北側をこう走っていくんですけども、はい、これ3メートル等高線辿っていきますと、この場所でくるっと回ってますよね。
回ってますね、
はい、この場所
というのはこれは突き当たりですね。そう
なんです、ラジオで言うとわからないんですがこれがですね、すぐそこにあります園地。
いやこれ池、
池なんです。池のところでくるっと回ってまた今度は方向転換していくと今度北へ上がっていくという
になります。今度北へ上がってますね。
北へ上がってますね。
双葉筋を上へ上がるような格好
で市役所の方にずっと向かっていくというになりますけども、
市役所の方
へ、はい、この辺り市役所ですけども、
はは
ですので、この今残っているこの園地というのはですね、西宮神社園地というのは実はその西宮町の北側にあった入海の一番奥のところが、は
い、突き当たり、
突き当たりのところですね、池として残っていると。
ちょっとくびれた形で、まあ、
そうなんです。
なるほど。
ですので鎌倉時代ぐらいの入海の残穴がここにあるというふうに考えてもいいかな。
いやそうですか、はい、これは面白い話聞きましたね。エベスさんから南43号線に沿ってずっと、岬みたいな形
で、はい、東
の方に伸びて、で東側あたりからその、今度は帰ってきて山側が、
はい、
海になると、
い
る海や、
はい、
それの一番奥の突き当たりがエベスさんの池、
はい、
でクリッと今度は、双葉筋ぐらいから上がっていって役所の方へ、
はい、
海岸線が
伸びていく、そうですね、西宮北口の方に走っていくということ
なんですね。北口の方までずっと海が続いていく、
はい、そういうことですね。
これ初めて見ました。面白いですね。
これ面白いでしょ。でこの園地が実は今回その名勝地の一つになったというのは、結局その遠くはですね、はい、鎌倉時代のこの入海まで見通した園地であってほしいなというふうに私ちょっと希望は持ってる、
ね、
はい、希望持ってるところですね。
これは面白いな。園地ですか、
はい、
は
今見るとただの池なんですが、亀がたくさんいる池なんですけども、これをですね、鎌倉時代にあった西宮の入海の残りだというふうに考えると、これ非常にこう歴史的に深みが出てきますよね。
そうですね、はい、まさにその通り、これは入海の橋やった。こっから先へ西宮の町が伸びてたんや、
ええ、
それはこの包みみたいな形で伸びてたんや、
ね、そうですね。
で北側はまた海やったというふうに見れば、はい、確かにここは継承の地であったやろというふうに思います、
はい、
今はエベスさんの中屋から名称かと思いますけど、実はそれには歴史があって、西宮の町の作られてきたことと関係がある
じゃないかなと私は思うところですね。
面白い、これは面白い話をお聞きしました、今日はこの名勝のうちの一つ西宮神社の園地、西宮の神社のお庭にある池というのが名勝に指定されるでということで、その、ね、訳などをお話を聞きましたが、さすが郷田さん、歴史を含めてお話しくださったんで、とっても面白い話になりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これ今日でお前浜と西宮神社住みましたけど、あと5つあります、はい、また順番に一緒に歩いていただけますか。
はい、ぜひ参りたいと思います。
それで西宮の市民の方に名勝、西宮の名勝の訳を聞かせていただけたらと、はいはい、どうもありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。